2. 明治憲法と天皇の権力。1. 明治初年の天皇と世論。1868年、明治元年3月には、天皇は五箇条の正門をもって神明に誓われた。それは人民に対しての誓いではなかった。それによれば、我が国未曾有の変革をなさんとし、朕自らをもって州に先んじ、天地神明に誓い、大いにこの国勢を定め、万民保全の道を立てんとす。州またこの志趣に基づき、協力努力せよと書いてある。そうしてまず第一に、広く会議を起こし、万機公論に決すべしと宣言してある。この宣言によれば、当時は天皇の権力万能主義などは全く考えられなかったものであって、政治は人民の公論によって行われるべきものと定められたのである。しかもそれは神明に対しての誓いであったのである。それに背けば神明の罰を被るものと、天皇自身は思っておられたものと想像する。1868年、明治元年4月21日には、請退書が太政官から出された。それには、砕いて言うと、次のように書いてある。昨年の冬に、王政維新が行われた。わずかに3職が置かれ、続いて8局が設けられ、事務の文章が行われたが、兵馬総卒の際であったから、事業は未だに広められていない。それだから今回五箇条の正門を目的として、政体や職制が改められた。それはいたずらに変更を好むからではない。今日まで定まっていなかった制度や規律を立てたわけであって、これまでと食い違いがあるわけではない。それであるから、すべての管理は、この旨を報じ、確実にそれを守り、これをよりどころとして、何の疑念も持たずに、おのおのがその職を尽くし、万民保全の道を開き、これを永続させることが、肝要である、云々。天下の権力は、すべて太政官に帰属せしめられた。それは政令が二つの線から出ないようにするためである。太政官の権力を分けて、立法、行政、司法の三つとする。それは権力の偏重が生じないようにするためである。各府、各藩、各県は、それぞれ公使を出して議員とする。議事の制度を立てたのは、世論を公に取り上げて議する政治を実行するためである。維新後一時公使といって各府各藩各県から選抜して中央に人を出した。世論を反映して抗議するためであった。この請退書によれば、幕府から天皇に移った権力は天皇に帰したのではなく、太政官に帰したと書いてあるのである。これは天皇権力万能主義でなかったものと返すべきであろう。そうして各府各藩各県から公使を出すという制度であるから、皇権と軍権と混じり合った政体であったことを示している。そうしてまた世論を抗議するという政治のやり方が明らかにされてあるから、民主的な政体とすることが目的であったものと返すべきである。この通りに実行されていったならば、日本はその頃から民主的な国になっていたのである。徳川慶喜の政権放棄の上書にも、公論政治を行うべきことが明らかにされている。幕府の人、小栗光助之助は、その前から、日本を軍権制の国にしなければならぬと公言していた。日本はその時代から世界とともに民主国となるべき方向に進んでいたのであった。しかるに、薩長出身や公暁岩倉らはこの体制に逆らって 専制主義国の方向に日本を引きずっていったのである。そういう証拠はいくらでもある。大久保利通の残した手紙のごときはその最も有力な証拠である。その手紙には今の言葉に訳すると次のように書いてある。抗議符で論じていることは無駄なことが多く、まだ今日の国情には合わないので一応取りやめることに内部では決まりました。大事件の件は追ってお運びになられますけれども、まだ朝廷にはしっかりした方針が立てられておりません。それで一旦は朝廷の基礎もほとんど崩れて、どうにも手に負えない情勢になってまいりました。伊藤や大久保らの薩長陣は幕末には勝手なことを主張し運動し、社会の秩序を破っていた人であったが、ひとたび権力者の一人になってからは自己の権力維持にのみ没頭し、他の言論主張に対してはそれらの人々を破壊者としてその弾圧を仲間と共に唱え、かつ実行した人である。天皇が神明に誓われた五箇条の正門などは彼らにとっては一辺の保護神にしか過ぎなかったのである。その頃の天皇は全く無力であり、彼ら権勢者のおもちゃに過ぎなかった。維新後の政情は実に混乱を極めたもので、一億一新などとは全くの嘘っぱちであった。日本の人民は不平であった。武力をもって立ち上がった反乱は各地に起こった。内乱は彼らの根拠であった長州や九州に生じた。これに応ずる者も全国至るところにあった。九州や長州に起こった反乱は政府側の武力に及ばなかった。やがて明治十年に西郷隆盛の起こした大乱をもって終わりをつけた。それに前後して言論をもって専制政府に反抗する遊国者が日本の各所に群がり出た。東北地方においては反政府の声が高く上げられた。三春の三使者、会津の愛新者、相馬の北新者、いわきの興風者、酒田の人生者、盛岡の旧画者、仙台の革命者、福島県下の岩盤二周会などは日本に初めての政治結社であった。東北地方は幕末に薩長陣からかすめ取られ、恥ずかしめられたので人間としての憤りが凝り固まった。それが明治に入ってから天皇の政府に対してどっと爆発したのである。1874年明治7年1月になって、板垣退助、後藤象二郎、江藤新平、副島種臣、岡本健次郎、由利厚生、小室信夫、古沢茂らはその頃名の現れた人物であったが、民選議員設立の憲白書をサインに提出した。私ども伏して今日の政権の帰属するところを推察するのに、神皇室にあるのではなく、死も人民にあるのでもない。もちろん官僚が神皇室を尊ばないというわけではない。しかるに皇室はだんだんにその尊厳を失っていく。また人民のことを考えないというわけでもない。しかし、政令はまちまちであり、朝に出たものは夕方には改められる。政経は常実をもって行われ、賞罰は愛憎から出る。言論は妨げられ、人民の苦しみは訴えるところがない、うんぬん。また言う。官僚は言う。欧米の各国で行われている議員という制度は、一朝一夕にできたものではない。次第に進歩して今日に至ったものである。それであるから、日本人が今にわかにそれを真似ることはできないと。しかしながら、次第に進歩して出来上がるものは、 ただ議員だけではない。およそ学問、技術、機械、皆それである。しかも外国が数百年かかってできたものは、その前に手本があったのではない。皆自分で経験を積んで発明したものである。日本がもしも以前からあるものだけを選んでやっていくということであったならば、一体何ができるであろうか。もしも日本人が自分で蒸気の理論を発明するのを待って、初めて蒸気機械を使用することができるといい、また電気の理論を発明するのを待って、初めて電線を仮設することができるというのならば、政府は一つとして手を下しうるものはないではないか、うんぬん。右の有力者らは、薩長の先生を憤り、五箇条の正門にある、万機公論に決すべしという制約を実行せよと主張したのであった。その頃の天皇は、薩長の傀儡であった。1880年、明治13年、4月13日、有名な政治家、河野弘中と四国の人、片岡賢吉とは、国会開設印花定願書を書いて天皇に差し出すことになった。この二人の政治家は、実に8万7004人の人民の総代として立ち上がったのである。当時交通は不便であったにもかかわらず、二人は全国2府22県にわたって賛成者を集めることができたのである。これを国民の声と言っても大して不当ではない。その上申書の中の重要なところを今の言葉に直して次に書き抜いてみる。いよいよ王室の安泰を保ち、それをますますしっかり固めるためには法律を定め、これに基づいた政治をするのに越したものはない。王室の存在を危険に陥れ、王位の安全を失いやすいこと、専制政治より甚だしいものはない、うんぬん。いわゆる万機公論に決しようとしても、まず国会を作って、全国から代議人を集めて会議させるのでなければ、できない相談である、うんぬん。専制政治は昔からの悪習である。立憲政体を立てることは、もはや今日では我が国の世論になっている、うんぬん。およそ国家は人民の集合によってできるものであって、いやしくも国家のことは人民のことでないものはない。国家が盛んになるか乱れるかは、皆人民が休んじているか憂えているかに関係しないものはない、うんぬん。この一句は確かに民主政治の理を知り抜いた言葉であると言える。国家の元祖は人民であり、国は人民によって立つものである。それであるから人民に自主自由の精神がなく、人民に人民たる権利がなければ国家は独立する理由がない、うんぬん。この一句は人間の基本人権を主張した言葉である。そうして最後に、これが私どもが国会開設を望む理由のあらましである。つまり、今日我が国において国会を開設することは陛下がかつて望まれたところであって、言うまでもなく私どもの望むところ、国家としてはやむを得ないところである。陛下はこのことを十分に察せられて、私どもの願いを許され、国家を休んぜられるよう願う。陛下は国家のために国会の開設を許され、私どもの願いに添いたまえ。国会開設の方法と制度とについては、もしも開設の許しを得たならば、それに伴った適当の代議人を出し、一緒にそれを定めるでありましょう。陛下がもしも私どもの考えを聞き入れようと思われるならば、私どもは書面に記して それを差し上げるか、または口ずから述べることにいたしましょう。陛下、願わくは、早く許可したまえ。その頃の政治家は、天皇に対して直接にこのような遠慮のない上書を差し出したのである。後年現れた奴隷式な天皇崇拝者流とは、その真剣味において天地の差がある。この上書は、薩長政府人に妨げられて、天皇の手元には届かなかった。政府人の言うところでは、人民には政体の改革を願望する権利はないと唱えて、人民の請願を妨げたのであった。薩長勢力は実に一貫して人民の敵であったのである。1880年、明治13年12月に至って自由党の決闘が行われた。この体制に押されて、三条岩倉らは参議に対して立憲政体の歳費につき各人の意見を求めることになった。これに応えた多くの人は前進主義であったが、一人大隈重信だけは意見を直ちに示さなかった。翌1881年、明治14年3月になると、左大寺有栖川の宮から大隈に対して速やかに意見を提出するようにとの督促があった。大隈はこれに対して急進的な意見を差し出した。明治15年末をもって議員を選挙し、16年の初めに国会を開くべしというのであった。大隈は薩長人の専横ぶりを不快としていた人である。1881年、明治14年10月に至って御前会議が開かれた。そうして明治22年、1890年をもって国会を開くべしということが議決された。そうして10月12日には国会開設の詔書が発せられた。このようにして初めて公論政治の実行が行われることになったのである。それ以来大隈は薩長人に嫌われて政府から去った。そうして改新党は生まれるに至ったのである。2. 伊藤博文の欧州派遣。1882年明治15年、憲法制定の準備のために、伊藤博文がヨーロッパに派遣されることになった。その際に天皇は次のような伊藤派遣の勅語を出された。陳、明治14年、10月12日の章を踏み、立憲の政体を大成するの規模は、もとより一定するところありといえども、その経営組閣に至っては、各国の政治を侵蝕して、もって採択に備えるの、要々なるがために、今何時をして、欧州立憲各国に至り、その政府または赤学の使と相接して、その組織及び実際の情景に至るまで、観察して、余運なからしめんとす。この直後は何を意味するのか。それは当時の民間人はイギリス流フランス式の立憲制度を日本に導くことを望んだのであった。大隈のごときはその案を作ってそれを同志に示していたのである。その執筆者は主として矢野文雄であると言われている。大隈らはイギリス流の立憲制を日本に行い、人民の声をもって、薩長政府を覆そうと企てていたのである。彼は天皇権力主義に反対していたのである。これに対して、伊藤岩倉らの政府人は天皇権力主義によって、薩長政府の永続を図っていたのである。伊藤らは、人民に権力の移ることは、維新の効果を滅ぼすものであると唱えていた。そうしてそのためには、 ドイツ、オーストリアなどの東欧風の憲法を日本に行うことをあらかじめ決意していたのである。天皇をしてその規模はもとより一定するところありといえどもと公然宣言せしめたのはそのためである。すなわち勅語を借りて民間人の要求を退けたのである。伊藤らは人民の敵であった。伊藤は主としてドイツのグナイストとオーストリアのシュタインについて憲法の教えを受けた。日本にも幾人かのドイツ人を招いてドイツ風の憲法行政法を日本に敷くことを準備していたのである。日本をドイツ風の立憲国となし、万機公論に決すべしという天皇が神明に捧げた誓いを保護にしようと企てたのである。天皇もまた神に対する聖文を自ら破られたのである。重大事であった。当時伊藤は岩倉具視に宛てて次のような手紙を送っている。原文は総論文であるが、今の言葉に訳する。広文欧州に参りましてから、取り調べたことどもは、一辺の紙切れには書き尽くせませんから申し上げません。ドイツでは有名なグナイストとシュタインの両先生について、国家組織の大体を了解することができました。皇室の基礎を固く定め、大権を落とさない大願目は十分に立ちましたから、追ってお知らせ申し上げましょう。英米仏の自由過激論者が書いたものだけを、まるで金貨玉状のように誤り信じて、ほとんどその方向に国家を向けようとする勢いは、今日の日本の現状でありますが、これを取り戻す道理と手段とが分かりました。報国の責心を貫く時期に、その効果を表す大切な道具になると存じますので、心中密かに死にどころを得た心地がいたします。将来の楽しみにしている次第でございます。二人の先生の説くところは、国の組織の大体について、結局、君主立憲体と共和体の二種に大別し、この中にはいろいろな分派がありますが、それは小さな差別にすぎません。例えば君主があって共和体の国があり、君主のない共和体の国があり、君主専制の国があり、君主立憲であって議会を有する国があるなど、君主立憲政体であれば、君主の位とその権力とは、立法の上位におらなければならないという意味です。それですから、憲法を作り、立法と行政との両権を並べて立て、立法議政府、行政宰相府、それはちょうど人間が意思と行為との二つあるのを必要とするのと変わらないというのです。ただし、国と人体と違うところは、意思と行為との二つともに、その組織が、おのおのその運用をことにする。この二つの組織の運用が、並び行われ、互いに変わらないという理であります。君主はこの二つの組織の上にあって、いわゆる国の元首である。それであるから、法をもって君主を束縛してはならない。また、刑を君主に加えてはならない。犯すべからざる地位に立って国を統括する。それが君主の位であり、職であるのです。君主の許可がなければ、命令というものはない。この許可権は、君位と君権とだけに専属するのです。法律は、両院、すなわち議会の議決によって作られるもので、命令は政府が発布するものである。そうして法律と命令とは、その効力を同じくする。ただしこの二つは、互いに衝突することはできないのです。またそれは予防する方法があります。すなわち、すべて法律の草案は、政府すなわち 内閣行政府が起草するのであるから、たとえ立法議会において政府の意に反する法律を議定しても、政府が承諾しなければ君主はそれを許可発布しない。君主の許可発布がなければ、それは法律ではなくして草案たるにとどまるのです。大体は右の通りであります。これを細かく論ずることはとても一朝にして尽くし得ません。それゆえに、上に述べた二種の区別は、たとえ君主制の国といっても、君権が完全でなければ、その政体は共和である。国を統治する権力は国家に偏って、総理は国会の勢力の動きによって進退しなければならないことになる。それが共和制であります。ヨーロッパの現在の形成では、次第に君権は削られ、政府は国の親睦のような姿に陥り、統治の実権を握るところがないようになる。それでは到底国権を広め、庶民の幸福を保つことはできない。それゆえに、立憲君主制として君権を完全にし、立法行政両立の組織を固く定めようと期すること。それが神聖の生態であり、また真理であるというのです。この理によってみれば、日本の皇室のごときは、2514年、国の形が固まらない前から、すでに君主がその地位を占めています。それであるから国権を定め、国会を起こすときになって初めて君主の地位が認められるべきものではないのです。ヨーロッパの政治学者は、君主は国権の上に置かれると説いています。ましてや、我が皇室としては、そうあるべきは当然であります。なお、細かく申し上げたいことがありますが、紙面に余白がないので、公便に譲ります。時節柄、効果のため、ご自重ください。この署名は多忙の間にしたためたものですから、前後矛盾も少なくないのですが、あしからずご推読願います。明治15年8月11日、オーストリア・ウィーンにて、広文、岩倉公閣下。この手紙は法律学の知識が十分でないために、はっきりしないところが多い。それでも伊藤本人は憲法の学者となりすましていたのであろう。伊藤はさらに松方正義に次の一書を送っている。この原文も総論文であるから今の言葉に訳する。おいおい、内閣諸侯からの知らせや新聞などにて、政党団結演説集会の模様を承知しました。かの海信先生、大隈重信氏のことの挙動は、実に憐れむべきものであります。人もみも置くところを転ずれば、それほど思想までも変えうるものか。結局、かれこれと名称を設けて、理屈らしいことを唱え、世の俗物どもをうまく丸め込んで、多勢の力を借りようとするものに過ぎない。しかし、それはそもそも国家を経営しようとするものに、一定の見識がなく、まるで青年学生が洋書をかじり読みしてひねり出した書物の上の理屈を万古不易の定論であるとして、それを実地に行おうとするがごとき、船舶悲壮の考えを持って、自国の国体歴史は度外視し、無人の天地に新政府を建てようとするのと同じく浅はかな考えである。ましてや今日の浅はかな人情をよく承知しながら、政党だの団結だのと走り回り、騒ぎ立てることは結局は風を捉えるのと同じことである。世間知らずの青年どもが生活の方法に苦しんで誰か頼れる人があれば、それに頼って自分のその場の窮乏を救い、そのうちには何か思いがけない幸運もあろうかというぐらいのところである。 だから彼らが気に入るような説を立ててついてくる追随者に過ぎないとも知らずに、大熊は彼ら青年どもを無二の親友と思い込み、いつか志を得て内閣を組織するときには役に立つ部下になるかもしれんと、バカバカしい夢を楽しんでいるに過ぎないであろう。ところがどうして彼らは何も縛られるほどの義理もなければ恩もないと、都合次第で集まったり離れたり、つまりは相手変われど主変わらずの俗語通りになってしまって、その間に人に騙され人に裏切られ、数年経って初めて自分の考え方が誤っていたことを悟るであろう。これ僕が憐れむべしというゆえんである。さて、貴君はどう考えられるか。明治23年に至り、たとえ憲法を定め国会を起こしても、決して彼らが希望するような国会の勢力をもって、内閣最小の身体、鋼鉄をなすがごとき、彼らのいわゆる議会政府は、日本には適当しないことは論を待たない。のみならず、そのようなことは、純然たる君権完全の政治ではないのである。それは英国において一種の古今無比の政体を英国の数百年の沿革によって作り出したという一例を見るに過ぎない。英国人は自国に適するものをもって最上の政体であると誇っているけれども、それは彼らの祖先が予期したところではないのであって、700-800年間の長い変遷の力により、自然に今日の体を成したと言っても間違いはない。彼らは昔の賢人、シセロの言葉を引き、王室、貴族、人民の三つの元素を合体して創立した政体をもって最上となす云々と誇っている。彼らは、あたかもそれと符合しているかのように見えるのを得意としている。けれども、歴史を調べてみると、王室も貴族も人民も、ことごとく我が国にあるものとは同じではない。また、この三元素のお互いの関係も、我が日本の事実、形跡と照らし合わせれば、一つとして同様のものはない。中でも貴族の一部に至っては、天地の差がある。この一元素が異なるところからしても、英国の政体と比べて論じてみれば、三族をもって立つかなえの一足を欠いている。もしも、その一足を欠いても、残りの二足でもって立つことができるというならば、三尺の童子でさえ、その馬鹿らしさを笑うであろう。西暦1800年代の末に、フランスの王家に戦王の振る舞いがあったことと、フランス人民が乱を好むの性質のあることから、またルッソーのような誤った説を立てる学者が悪を世間に流したことから、その結果として自由民権の説が世の風潮となってついに革命が生じた。その挙句の果ては、とうとう英雄が人民を手なずけて、自分の功名栄達の志を遂げる好機会を作り出した。すなわち、ナポレオンが、はじめは民権を唱えたが、志を得るに及んで、皇帝の位につき、軍隊の威力をもって、四方の国々を征服し、その勢いによって、一時はフランスの民心を維持することができた。けれども、英雄の常として、勝ちに乗じて悪なき欲望をたくましゅうした。そのために欧州諸国の連合の力をもってナポレオンを倒した。それが今日の各国の王家である。こうして各国の王家の連合の力がよく勝ちを収めたことによって、一時は世の中は静まったけれども、民権自由共和論の余毒は今なお、人心に感染して、時によって起伏が生じ、 1840年には再びフランス共和論を生み、ナポレオン三世はその機につけ込んで大統領の職に就いた。1848年にはそれがヨーロッパ全般の風潮となって、ドイツでもオーストリアでも内乱が起こり、ついに憲法が公布されて国会が開かれることになった。これがその間の大体の歴史である。しかるに近年に至っていろいろと変遷し、あるいは社会党のごときものが現れ、あるいは虚無党のごときものが出てきた。また国会の開かれている国では、早かれ遅かれ君主の統治の権を削ったり、無知無学の議員の多数に国政の特質を任せることが主張されるようになった。やむなくそれを放任していた国では、もはや今日いかんともすることができず、内閣宰相はいつ議員のためにその身体を決められるか自分で予測がつかないのであって、自然に政治力を弱くするようになった。こういう理由から、識見ある学者政治家はいずれも皆この弊害を救おうとして努力している。小生は8月上旬からウィーンに遊び、かの有名なシュタインについてその説を聞き、得るところが少なくなかろうと密かに楽しみにしていたところ、にわかにドイツ皇后から至急帰れとの電報が来て、ベルリンに帰り、28日に皇帝の別荘において売食した。ところがその時に皇帝は直して言われるのに、何時は国権などの取り調べをなすために来たと聞いている。しかるに陳は日本天使のために国会の開かれるのを軽がしないとの意外なお言葉があった。食事を終わって別室にいたり、実に懇切に今日の欧州の流行をそのまま取り入れてはならぬと教えられた。そしてどうしても日本の形勢上やむを得ずに国会を開くことになったらば、よく注意して国法を定め、たとえどのようなことがあろうとも国費を徴収するには、国会の許しを得なければその徴収ができないというようなまずい策を取ってはならない。もしもその権利を国会に譲れば内乱の元になると考えなければならぬと仰せられた。ドイツ皇帝のこのお言葉は言うまでもなく、他国人に向かって容易に発せらるべきことではない。また決して世に公にすべきことではないから、僕が心中に収めておくだけである。このことをここに記すのもどうかと思われるが、右に述べたような意外なことをお知らせしたいために、ここにその一例を挙げただけのことである。これは欧州の識者の論であって、特にドイツ流儀の趣旨はだいたい右の論点に傾いているようである。ドイツの大学者、特に憲法学について有名なグナイストの論は、このドイツ皇帝のお言葉とだいたい同じである。グナイストの論は、憲法に改憲のことを掲げるのは予算書を国会集会の席に読むことができる、また国会はこれを論議することができるというにとどむべきだというにある。決して国会の承諾を得るのでなければ政府は歳入を徴収することができないとか、国費を供給することができないとかいうのであってはならないというのである。国会に会計の全権を全部任せるような失策に陥ったならば、政府は手をつかねて彼らの指揮に従わざるを得ないことになる。これは国政を萎縮させ、国政の不信のもとを開く。彼らはそれでも満足せずに、ついには君主を廃し、共和政治を作り出そうということになる。それは各国共通であると、グナイストは説くのである。 オーストリアの博士シュタインの説は、果実大体のことを書き記して山田秋吉へも差し送りましたから、ご覧くださったことと存じます。あまりに長文にわたりましたから、この度はこれで筆を置きます。はばかりながら、九鬼竜一へは別に書面を出しませんから、よろしくご伝言願います。僕は一両日中には再びオーストリアへ参り、10月中旬頃まで滞在のつもり、それからまたベルリンへ回る予定です。その他のことは後便に譲ります。頓死、明治15年9月6日、フランス国パリにて広府に、松方健大。この手紙によれば、伊藤は英仏人の唱える自由人権平等などは憎悪すべき思想であると思い込んでいたことがわかる。そうしてドイツ風の訓権万能主義を崇敬し、それに模倣することを決意していたことがよくわかる。人民の福祉や人権などは全く彼の眼中にはなかった。ただ天皇を担いで天皇に絶大の権力を持たせ、それによって自己の利益を確保しようと企てた策士であったことも明らかである。日本における多くの民権主張者らを指して、あたかも不老の徒のごとくに罵り、また他年の友人であった大隈に対して、努めて侮辱の言を連ね、その未来を憐れむなどというに至っては、真に軽薄の小人であったことを示している。それはこの伊藤のみではない。およそ当時の明治政府の人々は、この種の策士のみであったのである。これらの悪策士がいたために、天皇が神明に誓われた五箇条の正門は、一辺の保護となった。そうして天皇をして神明への背信者とならしめたのである。伊藤は忠の人ではなかった。人権の主張者でもなかった。伊藤のこの策略が行われたために、日本はドイツ風の権力主義国となった。こうして一種の官僚政治の基礎は築かれ、軍人はドイツ式の傲慢な士官となり、それがついに降伏日本を生ぜせしめる原因になったのである。これはあくまでも冷静な客観的な理論であって、感情論などではない。3. グナイストの教えた憲法。グナイストは伊藤らに対して20回にわたり6ヶ月を費やして、日本の憲法の草案として役立つように憲法を講義した。そうして第1回の時には、モッセは学問上から虚裁申し上ぐべく、自分は実際上から大体のことを申すべしと述べている。その講義の第1回には、外交、平成、経済のことは決して議員の口端を入れさせてはならないと言っている。圧政主義の甚だしいものである。第2回には、本日は一般議員において、危害及び困難の生ずる実況を述べましょうと言っている。第3回には、禁定憲法の方式をもって人民に命令せらるべしと説いている。人民の力によって憲法を作ることを阻止している。第4回には、地方の行政を確実にすべしと説いている。第5回には、憲政のことを説いている。第6回には、大臣の権力を強くすべしと説いている。民権主張への強圧である。官僚政治を行うべしとの助言である。第7回には、参議院のことを説いている。上下両院のほかに一院を置くべしというのである。第8回には上院のことを説き、 第9回には下院のことを説き、第10回には憲法を模倣することは容易であるけれども、その実行は困難なものであることを説いている。第11回には憲法の改正について説いている。第12回には選挙法のことを説き、第13回には初めから一定の方針を立て、これを動かすべからざるものとなすことを説いている。不満の大典と称し、天皇の他には憲法の改正を行い得ないことを旧憲法が定めたのはそのためである。第14回にはプロシャ国王室のことを説いている。日本はそれに真似たのである。第15回には国王と民との関係を説いている。そうして多数の貧民をして王家の保護を受くることの厚きを感覚せしめざるべからずと説き、地祖の敬言は貧民を利益し王室の権力を強からしめると説いている。維新後に日本の新政府はこの問題によって大いに苦しんだのであった。第16回には行政権のことを説いている。第17回には大臣責任の問題を説いている。第18回には政党のことを説いている。第19回には日本の憲法制定にはプロシャ憲法を模範とすべしと説いている。そうしてプロシャ憲法を築城的に検討し、存在すべきものは指定し、不要のものはその不要を指摘している。本書においては詳しく述べることはこれを避ける。その詳細は、摂著、日本憲法とグナイスト談話に譲る。昭和14年4月、議会政治社発行。昭和時代の日本においては、日本憲法は国の初めから不文に存在していたものを、ただ単に成文にしたに過ぎないと説明する人が多くあって、ある人はそれをもって人民を欺き、ある人は自己を欺いていたのであった。こうしたことは、憲法発布の際の告げ文の中に、この憲法は太古から存在したものであると思わせるような文句があったところから出てきたのである。構想の公営に残したまえる統治の後半を詳述するに他ならずという一句がある。私はかかる偽りを一掃すべき必要から右の書を刊行したのであった。多年にわたって政府や伊藤の側近者はそれを否していた。金子健太郎もグナイストのことは一切否していた。シュタインの講義は公表され多くの人が知っていた。グナイストの談話の名だけは知っている人がいたけれども、その実質を掴んでいる人はなかなかいなかった。このグナイストの教えるところによって、日本の天皇の権力万能的な地位は確定した。それは天皇の即位の章に出ている。4. 権力の神となった天皇。明治憲法は第一章を天皇のための一章として、天皇の権力を極めて大幅に定めている。そうしてその第一条をもって、大日本帝国は万世一系の天皇これを統治すと定め、天皇は絶対的に日本国の統治権者であることをおごそかに示している。さらにこの天皇の権力は万世に続きゆくものと明言してある。それであるから天皇は立法権、行政権及び司法権の行使者であることをすでに第一条をもって明らかにしてあるのである。ただしその統治権を行使するについては天皇の意思のみをもってこれを行うことは許されないのであって憲法の条規によって行うという 条件が付けられている。旧憲法第四条、すなわち旧式の専制君主国でないことは明らかにされている。それにしても天皇の大権といわれる権力は相当に多く定められてあって、その大権は天皇の自由の意思によって行われるものである。例えば軍の統帥権がすなわちそれである。天皇は陸海軍を統帥すと絶対に規定してある。国務大臣の御出もそれには絶対に行われ得ないのであった。天皇は参謀総長と軍令部総長とを部下としてその補出によって軍を統帥するのであった。統帥権の独立というのがすなわちそれであった。この上記はこのように解することが憲法制定の史実上からまた分離上から正しいのであって、私は憲法の専門家としてそのように解釈していたものである。その点において、美濃部辰吉氏の解釈は異なっていた。そうして、大元帥と軍統帥部の長官との決定したことは、未だ国務ではないと論じ、天皇の行為としては国務大臣の補出を要するものと説いていた。それに対して軍部では、強い反対を示していたものである。この軍統帥の独立ということは、政治的には内閣を圧迫し、政情安定を乱すような事態を引き起こした。そうしてついには、卑怯な政治家たちは、軍人の威力に屈従して、軍人の専制政治をも生ぜせしめるような危険の状況に陥った。こうして熾烈な政治によって、日本民族の上に大きな加害を被らしめるごとき結果になったのである。これは実にその運用を誤った結果である。この他にも天皇は外交権を有していた。外交に関して人民はそれに関与する権利がなかった。そうして秘密外交は、天皇の権利として行われたのであった。人民としては、それは極めて不安のものであったが、しかしながら官僚は、それを便利とし、喜び、かつ誇っていた。財政に関しても、天皇の政府は、議会が予算を否決した場合には、前年度の予算を政府の権利として行うことができた。旧憲法第71条。このようなことはグナイストの教えた通りであった。日本人の知能から出たことではない。また旧憲法によれば、立法、行政、司法は天皇が行うものであった。それであるから真の三権分立ではなかった。ただ三つの機関によって取り扱われていたというに過ぎなかった。すべて管理は天皇の管理であった。人民のための公僕ではなかった。管理は人民の義表、すなわちお手本であると、公然政府人は唱えていた。警察署などには、このことが大きく書いて室内に掲げてあった。大臣とは天皇の大官であった。人民には基本人権は認められていなかった。第二章に臣民の権利義務という表題が出ていた。しかしながらどの権利も法律の範囲内においてのみ生ずるのであった。すなわち生まれながらの基本人権ということは全く認められていなかった。日本人は天皇の臣であり民であった。人間として尊敬されていなかった。いかに民主的に解釈してみたところで、天皇権力本位の旧憲法であったがために、我らは誠に奴隷的の人間であるとの感なきを得なかった。 フランスの人権宣言の中には、権利の保障の括弧ならず、かつ権力の分立の確定せられざる社会は、すべて憲法を有するものにあらずと明らかにされてあるが、日本の明治憲法は、フランスの人権宣言から見れば、憲法でなかったのである。明治天皇が1881年、明治14年に、詔勅をもって、1890年、明治23年に、憲法を発布すると宣言されたことは、どんな憲法を発布するつもりであったのか。何人もその後、それについて質疑を提出しなかった。けれども、私はそれについて質疑を社会に提出していた。先にも触れたように、当時、大隈重信らの民間の人々が、イギリス流フランス式の憲法を望んだのに対して、伊藤はそれを蹴って、天皇権力本位のプロシャ風の憲法を起案したのであった。人民は欺かれたのである。私はそう論ぜざるを得ない。伊藤は前に掲げた手紙の中でも、イギリスの憲法は、イギリスの数百年来の伝統でできている。イギリスは日本とは違うのである。それであるから、イギリス流の憲法は日本には行えないと力説している。はなはだおかしな話である。当時伊藤の唱えたところは次のようであった。英国主義。王は王位あるも統治せず。この主義を利口せんとすれば、王政復古は非なり。我が皇室、ほとんど704年間、その統治の体験を挙げて、破風に領奪せられたり。しかれども、皇位皇統は連綿たり、王政復古はいわゆる統治の体験の復古なり。我らは神図、統治の体験、覇者にあるものを服し、直ちにこれを臭民に付与して、皇室は依然その統治の体験を失うこと、破風存在の時のごとくせんというがごときは、日本臣民の心を得たるものにあらず、言わんや我が国体に符合するものにあらざる親。これは金子健太郎術、帝国憲法制定の精神に書いてある文句である。この本は文部省の造版である。このようにして伊藤は五箇条の成文を抹殺した。すなわち天皇が1868年明治元年3月に神に誓った重大事を抹消してしまったのである。明治天皇もまた自分の出した成文の抹消に同意されたのであって、天皇として非常な過失であった。伊藤がグナイストから受けた講義の要点は先に述べたが、その第一回の講義について少し詳しく次に抜き書きしてみる。日本には国会開設の催しのある由であるが、外交、平成、経済の三事は決して議員のくちばしを入れさせてはならない。仮に英国のことを引いて言えば、1800年代に外務卿アルムストという人があった。彼は外交のことは君主の特権ではない。それは議員の権限であると言ったので、外務卿アルムストは国王からその職を退けられた。ただ平成の方は、この20年前から特に君主の権限になった。それまでは将校の採用については貴族から命令することもあったが、それ以後は君主のみが命令することに定められた。しかしまだ英国では君主の権限はよほど強いけれども、南ドイツの各国ではほとんど君主は議員の奴隷となってしまった。英国では提出財産はもちろん、租税にせよ、国費にせよ、 これまで慣例で決まっていたことは、決して議員には書けず、ただ報告するだけである。議員を選ぶには、最も注意しなければならず、ただ単に弁舌者、弁護士、演説家のごとき者が議員となったときは、告示を誤るものである。ゆえに、例えば選挙権を持つべき者は、上級の財産家は一人で三人を選ぶ権利があり、中級の財産家は二人、下級は一人となすという風である。また、非選挙権のある者は、名誉官を務むべき義務がある。すなわち、裁判への陪席、その他もある。財産もあり、実歴もあり、その土地の事情をよく心得ている人が、初めて議員となることができる。議員は公平な議論を議場で述べるのが本当であるけれども、とかく党派論に流れやすいもので、我が党の政府にあらざれば、原案を否定し、君主も奴隷となることもよくあることである。これでは政府はいつも党派のために動かされて、それは内閣の更迭を早める結果になり、行政の目的を達することはできない。党派論の書物は、ただいま著述中であるから、出来上がったならば、貴君にお目にかけることにする、云々。このように、グナイストは、甚だしく先制の主義を伊藤に吹き込んだものである。それは、初めから伊藤を愚弄してかかったものとも見られるし、あるいは、伊藤のあらかじめの要求に合わせて日本人に気に入るように口述したものかとも思われる。こういう講義に基づいて日本の憲法は定められた。そうして天皇は神聖にして犯すべからざる日本国の統治者と定まり、これまでの歴史には見られなかった天皇の権力万能が我が日本に公公然として行われることになったのである。もともと基本人権の保障が憲法の眼目でなくてはならないものである。しかるに明治憲法においては基本人権は全く認められず、ただ法律の範囲内においていくらかの種類の人民の権利が認められたに過ぎなかった。その上、法律と同一の効力を有する天皇の命令を天皇は緊急命令として発する権利を持っていたのである。そのために明治時代の日本の立憲は立憲の本旨に反し甚だしく奇怪なものであった。天皇はそれを不満の大典と称して変更を許さず、自分だけに変更の権利があるとして人民を押さえつけた。こうして天皇とその管理だけを強度に利益せしめていたのである。それのみではない。明治憲法は天皇を神聖にして犯すべからずと定めた。この神聖とは神ということではないのであったが、人民は神であると信じるように、政府や教育家によって誘導された。それが神勅と結びつけられて、明神国日本と化し、ついには災いを日本民族と東洋及び西洋の人類とに被らしめることになったのである。伊藤博文は、プロシャと日本とは同じような国であるというのであったか。プロシャ風の憲法ならば、日本に行いうるという伊藤の判断にはいかなる論拠があったのか。伊藤はヨーロッパを当時初めて見た人である。昔イギリスに渡ったことはあるけれども、プロシャや東欧は初めてに違いない。右に述べた彼の言論は全く聞くに足るものがないのである。フランスを論じるにしても、全く聞きかじりであることを示している。 ドイツのカイゼルが伊藤に言ったという言葉のごときは、あまりにも無責任である。カイゼルは日本人を理解せず、日本人を馬鹿にしていたもののように、私には取れる。日本人がプロシアの憲法になぞらえて、天皇の権力のみを絶対のものとなし、ドイツ風の国家主義を日本に輸入したことは、日本の国民性をドイツ化し、日本を傲慢な軍国となし、それが日本民族に災いしたのであった。天皇もまたそのため災いを被られたのである。プロシア風の憲法に比べて、この度の米人の基礎になる日本憲法は、憲法としてはるかに合理的にできている。不備のところも多くある。それは人民の意思を持って適当に修正すればよいのである。人民には主権がある。ともあれ、明治以後の天皇は右に述べたような事情のもとに憲法上日本の歴史にその日を見ない絶対的な権力を持つことになった。過去の天皇は決してそのように権力の権化でも、また権力の神でもなかった。日本の歴史には未だかつてこのような事実は見られない。聖徳太子の憲法には天皇の地位のことなどは定めてはないのである。君は天、神は地との一文はあったが、それは上下の地位を言っただけのことであった。天皇には古代から絶大の権力のなかったことは、日本の歴史を正しく見れば明らかである。そこで日本の歴史において、主権が常に天皇のものであったかどうかを痛感する必要がある。私は次の章にそれについて述べることにする。